みんなのダイエット。さあ、今週も始まりました。みんなのダイエット。この番組は何かと食べたり飲んだりする機会の増える師走にぴったりの
時、
食べる前に聞くダイエットバラエティです。お送りするのは私永井と、
ミンダイブルー、ハンスケと、ミンダイレッド、鉄内郎です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ブルーなんですね。
いや、ピンクだの、イエローだのっていう話があったみたいですが、
キレンジャーじゃないんですか？
キレンジャーね。いや、キレンジャーキャラで行くのは、やぶさかではないんですが。
キレンジャーは九州弁ですたい。
あ、じゃなかったっけ、
ね、
確か熊本かなんかの設定じゃなかったっけ。
そうです。
そうなんだ。
知らんかった。
いや、まあ、単純に今、ブルーなだけなんですけど、テンション的にブルーなので、ブルーにしようかなと。いや、哲夫さんはブラックなのかと思ったんですけどね。
ああ、黒いからね、ツイートがね。
ということで、その、黒いツイート問題で先週メールをご紹介させてもらいました。コアラさんから謎が解けるメールをいただきました。
ありがとうございます。
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 この黒いツイートの件ですが、単にツイートのマークがシャープな黒いひし形だから黒いツイートと言ったまでで、あまり深い意味はありませんと。
僕のツイッターのアイコンっていうかアバター。
はい。
あれが、鉄夫の鉄を囲む濃い、濃紺の黒っぽいひし形なんですね。
はい。
それの色の問題だったんですね。
っていうことだったようです。
そうだったんですね。深読みしすぎました。
では今週のメールの紹介に行きます。マコさんから多数メールをいただいておりまして。
多数、
成果発表を毎週お送りいただいておりましたので。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ご紹介します。110キロ近くから83キロまで痩せましたと、ご報告をいただきまして、その後、みんなのダイエットに痩せた結果を送るんだという目的がとりあえず達成できたことで安心してしまったのかもしれませんと、3ヶ月間あまり運動ができなかったということでいただきました。で、それから、毎週運動、ウォーキング8キロとか、ジョギング11キロとか、サイクリング22キロ、24キロ、ウォーキング18キロという感じで、毎週運動の数字を送っていただきまして、成果の数字も送っていただいております。その3ヶ月前に送っていただいた数字が、
はい、
身長が177センチ、体重が83キロ、体脂肪が 20.3%、ウエストが85センチでした。そして、
かなりすごいんじゃないんですか。
ここでね、
もうかなり一回大きく落ちてますからね。
ですよね。
普通だとやっぱりここでここまで大きく落ちてくると、なかなか落ちにくくなっていくんですね、体って。
体脂肪なんか俺なんかもうあっという間に追い抜かれて、ね、俺なんかその手前のところで1年半経ってもフラフラフラフラしようのに。
あ、そう。んでね、その3ヶ月、ね、あんまり動けなかったんです、みたいなのを、実際お会いしたんですよ。
は
い、
うん、
アップルストア銀座で。
おお。
で、まあ、出頭してるのは、イベントでね、お会いした時に、拝見させてもらっていたんですが、もうあんまり変わらず出頭されていて。
あの丸いアバターに騙されるなっていうやつだったんですね。
そうそう。
うん、そうですね。ハンスケさんが初対面の印象がイケメンじゃーんって言ってましたからね。
そうそう、相変わらずシュッとしたイケメンな感じでしたけど、
うん、
ご自身ではやっぱりその動けなかったっていうことがあったみたい で、
うん、
で実際数字はあんまり変わっその時点で変わってなかったみたいなんですけど、そのみんなのダイエットにこう成果を送ることで頑張るんだと、もう一度やりますっていうことで、意気込みを伝えていただきましたので、その3ヶ月後からの運動の成果、3週分圧縮した数字でご紹介したいと思います。
はい。
まずは体重からです。3ヶ月前に送っていただいたのが83キロでした。今週の体重。
は
82.6。
0.4 キロのマイナスです。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
痩せてるよ。はい、続きまして今週の体脂肪です。3ヶ月前送ってもらったのが 20.3% でした。今週の体脂肪、じゃん、 20.5。
0.2% の増量です。
おめでとうございます。
お疲れ様です。
おめでとうござい
ます。おめでとう言うな。
これ間違いないです。
ものすごい、あの、魂の叫びが、
うん、もうイケメンっていうだけでなんかこう、
そうそうそうそう、
もう負け組側は
ね、
ね、ね、いや、それは確かに俺も負け組やけどさ、肩組まれてもそこで。
いや、一緒に肩組もうよ。
いいけど。
悪になろうよ。
いいけど、分かってるよ。分かってるけど、改めて言うなよ。
ミンダイブルー。はい、ウエストです。
はい。
3ヶ月前に送っていただいた数字が85センチでした。今週のウエスト、じゃん、84.8。
0.2 センチのマイナスです。
おめでとうございます。
これはおめでとうでいいんだよね。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
いやー、これ前に送っていただいた時もご紹介したと思うんですが、ラーメンダイエットというタイトルのブログをされていて、
うん、ラーメン毎日食べてるんだよね。
よく食ってるんすよ。いや、俺も好きだけどこんなにいっぱい食えんなっていうぐらい本当にラーメンばっかり食ってるんですけど、よくそれでこんだけ維持、まあ、若干マイナスも出てるぐらいすごいなと、
うん、
まあ動いてますもんね。ウォーキング、
そう、食べた分結構ね動かれてますからね。マコさんツイッターとか見ていても、
うん、結構夜中遅い時間でもね、
うん、
今から行ってきますみたいな、シャープ37ダイエット、うん、ハッシュタグつけてあげてくださってますけど、頑張られているので、まあ、こういう維持がラーメン食っててもできるんだと、
うんうん、
いうことで、
九州福岡まで、福岡まで食べ込んですか。
そうですね、
うん、
行きたいね。九州ツアーやっぱり考えないと。行きますよ。
あんた来る時に全然予定入れてないやん。
いや、今度は哲夫さんのとこに行きます。他の用事なしでね。
いや、他の用事でも前もって言って時間空けときゃさ、こっちだってさ、コーディネートするのにさ、
うん、
いきなり当日になって今から行けるようなとこあるかねみたいなムードに持って行かれたってさ。しかも変な時間に昼飯とか食ってさ、ネギトロばっかり5つとかも食ってもさ、紹介できるとこもできんやん、あんた。
そんなにはい、次のメールです、はい。バシンさんからいただきました。第69回でメールを読んでいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
自分のメールを読んでもらうのは全く初めての経験だったので、大変恥ずかしかったですと。実はメールを読んでもらったとき、風邪と頭痛で2週間ほど運動ができませんでした。
腰痛かもしれないね。
うん。その間は足を休める期間だと言い聞かせながらストレスと戦っていました。今はようやく完治したのでジムに通い始めました。多い時は1時間で2キロも体重が落ちるほど汗が出るので水分は欠かせません。ストレッチですが最低10分以上心がけ、スタジオプログラムの前後に行っています。ストレッチを行っていると腰の痛みも取れて、体も柔らかくなり動きやすくなるので、ストレッチはやはり大切なものだと改めて感じました。スタジオプログラムはせっかくアドバイスをいただいたのですが、すいません、なかなか回数を減らす決心がつきません。今はスタジオプログラムやマシントレーニングが終わってストレッチをした後にプールでゆっくり1キロほど歩くようにしています。これでも変わらないようであれば スタジオプログラムを減らそうと思っています。また成果が出たらメールを送らせていただきます。これからもよろしくお願いします、ということでバッシーさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、そうですよね。あの、自分が好きでやれてることをね、あの、減らしてくださいって言われるのは、やっぱりすごく抵抗ありますものね。
うんうん。
まあ、でも、あの、それ以外に、あの、終わった後、プールでアフターで1キロほど歩かれてるっていうのがあれば、
うん、
ね、あの、ちゃんとしたクールダウンにもなると思いますので、うん、まずはそこで様子を見られるっていうのは、一つ形としてはありなのかなというのと、
うんうん、
あと、あの、 スタジオプログラム全般が決して悪いっていうことでもないので、
うんうんうん、
まあね、今多分、うん、皆さんスタジオプログラムで汗を流す方っていうのがスポーツクラブに行かれてると割と多いと思うんですね、
うん、
なのでそういった方が楽しんでいただく部分では非常に良いとは思うんですが、
うん、
まあ、ただちょっと足を細くしたいときに、
うん
うん、ちょっと原因になっているケースもあるので、まあ、少しそれを可能性として考えてもらえると良いかなというところで、もし思い当たった方はまた同じようにご相談をいただければ、ちょっとそれに対してまたお答えをしていきたいなと思っているので、
う
ん、そこだけちょっと、うん、そうですね、ご理解いただければかなと。
そうですね、そうか、これだけ聞かれている方もいらっしゃるから、改めてご紹介しますと、その69回でご紹介した時に足を細くなるのにどうしたらいいかというようなご相談があって。スタジオプログラムの数を減らしてっていうお話があったんですよね。
そうなんです、そうなんです。まあ、ちょっとスタジオで足をとにかく踏みつける動作が多いようなプログラムだと足の筋肉を硬くしやすいので、
うんうん、
まあ、それをちょっと少し間を置くことで筋肉をほぐしていくっていうアプローチも一つ有効じゃないかなっていう形でお話をさせてもらったっていう経緯があって、今日メールをいただいてるっていう感じなんですよね。うん、
はい。
はい。まあ、ちょっと、ね、その楽しむっていう部分も大きいようですからね、まあ、プール併用していただいて様子を見ていただくっていうのはいいということなので、はい、状況を見ながらうまく調整していただければと思います。ということで、アッシーさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
続きまして、成果発表いきます。
デジタルスタジオワッツニューは音、作り方、広め方のすべてが新しい次世代の音楽を作り出します。私たちは自分たちが聴きたいと思える音楽を作ります。私たちは既存の方法にとらわれない今、そしてこれからの方法を追求します。私たちは支持してくれる世界中の身近な人へ私たちの音楽を届けます。応援してください。デジタルスタジオ What's New。 デジタルスタ
ジオ What's New。 はい、今週の成果発表です
よっ。
まずは猫好きさんから、先週はすみませんでした。今週はまだ運動があまりできていないためリバウンド中です、一体いつになったら治るのやらといった感じです、そう、前回話していたスーパー銭湯ですが、私は基本サウナでストレッチとマッサージをしています。最近ぐーんと寒くなってきたので、筋肉が伸びにくくなっている気がして、10分から15分のストレッチを何回か約1時間ぐらい、水風呂とストレッチ、水分補給、マッサージを繰り返しています。皮下脂肪を落とすためにはマッサージが必要とのこと。普通にマッサージしてもなかなか落ちませんが、サウナで温まったお腹の肉を揉みほぐすと、老廃物をリンパに乗せて外に排出しやすくなると聞き実践しているわけでありますと。私には合っているみたいで、最近少し小さくなったと言われちゃいました。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
ということで、今週の運動ですが、ムーバレックス3回だけでした。今週は忙しくてダメダメでしたが、来週は少し時間を作ってプールに行きたいと考えています。ということで、いただいております。ということで、今週の猫好きさんの数字です。先週ご紹介した体重が 71.6 キロでした。今週の体重、じゃん、 73.4、
1.8 キロの増量です。
お疲れ様です。
お疲れ様です。
まあ、でも本当に足を怪我して動けなかった部分の影響が出ている感じですよね。
うーん、無理するな。
無理は肝です。
うん、
体脂肪です。
はい。
先週ご紹介しました体脂肪が 34.4% でした。今週の体脂肪、じゃん、 36.9、
2.5% の増量です。
お疲れ様です。
お疲れ様です。
ウ ウエストです。先週ご紹介しましたウエストが、数字の記載のあれが違っていたと思って予測で言っていたのも間違っていたようです。先週 97.3 でご紹介していると思いますが、先週の数字が 96.3 だったそうです。
何？
失礼してください。
ね、猫さんの心が広くてよかったですね。
うん。
謝れ、土下座して謝れ。
ごめんなさい。
誠意がこもってない。
ミンダイブルー。
誠意で見せろ。誠意を見せろ。
ミンダイブルー。はい、いきます。
火に油を注いでないからね。
そうですね、怒られたら僕がブルーになっちゃうよみたいなアピールに聞こえます。ね、
いや、ミンダイブルーがそういうキャラでいいかな、みたいな勝手にキャラ付けをしてみたんですけど。ごめんなさいでした。
戦隊物の歴史を汚す気か、お前は。
あんまり、まあいいや。ウエストが、まあ、先週が 96.3 でした。
はい。
今週のウエストです。じゃん !97.8。
ハンスケのせいです。ハンスケのせいです。1.5 センチの増量です。
お疲れ様です。
ああ、あんたが言うときイメージしてそうなってしまった。
申し訳ありませんでした。
まあまあまあ、ちょっとね、猫好きさん今週は大変だったようですが、はい、でもそれでも動けないなら動けない中で、
うん、
自分が痩せていくためにどうしたらいいっていうのを考えて実践されてたりするじゃないですか。それこそスーパー銭湯だったりとか、
うん、
ストレッチをしっかりされてたりっていうこともあるので、
うん、
まあ、あと女性で皮下脂肪っていうお話をさっき猫好きさんメールでいただいてたんですけど、
はい、
以前もお話したセルライトっていう、
はいはい、
その皮下脂肪といわゆる体の中の老廃物が、
うん、
ガシッとスクラムを組んでしまってなかなか取れない、
うん、
特に女性が痩せたい部分、
うん、
ウエストだったりももにたくさんつくものなんですけれども、
はい、
もうそういう意味でマッサージがしっかりできているっていうことがセルライトをこれから増やすことに対しての予防にもつながるので、
うん、おお、そうなんですね。
うん、そこはとても女性がサイズ特にもものサイズをダウンさせようと思ったら、
うん、
すごく有効な手段にはなるので、ぜひちょっとそれは続けていただいて、
はいはい、
あとはまあ本当にサウナでストレッチっていうことだと本当に水分がたくさん出ていくので、
うん、
サウナに入られる前にも十分な水分を取って、
うん、
あとはまあそのサウナで動かれたりする間にしっかり水分を取るっていうことをしていただくと、
うん、
より効果が出やすいと思うので、
うん、
そこをちょっとだけ気をつけていただくと余分な脂肪っていうのも減らしやすくなっていくと思われますので、
うん、
ぜひちょっと動けない間はそこを続けていただいて、
うん、
動ける余裕が出てきた時にまた動いたという形でご報告をいただけると、
うん、
ありがたいなと、
は
い、
そうですね、はい、まあ、本当に無理しないで今は早く治すことに専念していただいてね。
まあ、でも焦るんですよね、怪我をしている時にやらなくちゃいけないと思えば思うほど、
うんうん、
でそういう時に本当に無理をすると長引いたりするので、
うん、
まあ、ここに関してはまずしっかりやっぱり怪我をしている部分を治されるっていうことを優先順位を一番高めていただいて、
うん、
あとは、ね、普段言っている通りやっぱり一回怪我をしてしまうと、
うん、
ダイエットとか特にリズムが狂うので、
うんうん、
そのストレスから食べたりすることも出てくるんですよね。ハンスケさん大丈夫ですか？ストレスとか関係ないところで
オールウェイズ
ちゃんと湧くので、
うん
うん、そこは全然大丈夫だと思うんですけど、
それがデフォルトだからなんだ
ろう、うん、オールウェイズできましたか、
はい、だからそこは全然大丈夫だと思うんですが、まあそれでストレスがやっぱり溜まって、
うん、
量はたくさん食べないんだけど甘いものを食べるっていう傾向もやっぱり出るんですよね。お酒をたくさん飲むとか、
はいはい、
でそれを避けるためにもやっぱり普段怪我がないように、特にこれからの季節はやっぱり寒くなっていきますから、
うん、
しっかりストレッチをね、ここのところお話しさせていただいているように、
うん、
体をほぐして動くっていうことで、
うん、
どこかを高めることと怪我の予防っていうことを測っていただけると、
うん、
継続していけるかなと。
やはりやらないでくださいということですね、
まあ、あとは半助さんの食欲はいかなる時も減らないっていうことで
いやいや、
今日覚えて皆さんに帰っていただきたいなと思うわけですよね。
それだけ覚えて帰っていただければと。
大丈夫なんですか？
それだけ覚えてもらえれば、
うん、はい、減りません、大丈夫です、はい、ということで
開き直ったの
私のその減らない食欲の成果発表です。
あ、先に言ったってことは自信がねえんだな自分の都合で これは何回しやがって。
順番で分かっちゃうかな、もうね。
あるよ。
はい。私です。先週ご紹介しました体重が、73。
そうだね、あなた運動は。この前の、久しぶり僕が編集して聞いてたら、はい、この人本当に仕事を運動の中に本気で数えてるよなと思ってさ。でしたよね。
そうですね。基本的にはすごく遊びと仕事の境目が曖昧な人みたいなのと同じレベルで、お仕事と運動をすごく近づけている印象を受けてます。
ですよね。お仕事もバームを飲んだりとか、お仕事の前にムーバレックスをすることで、少し補助にはなるかもしれないね。しないよりはいいかもしれないね、みたいなのに、
うん、
お仕事で歩きましたみたいなことを、うん、こいつ本気で思ってるぞと思ってね、ちょっと。
いや、思ってますよ。今週の運動です。土曜日、お仕事で、4回までを10往復しました。
だからそれは運動じゃないんだって。
それは学生の反省行動ですよね。先生に4回まで10往復してこいって言われた、
うん、あ、まあ、罰ゲーム的な、
はい、提出物を忘れちゃったので、うん、もう我慢できない、10往復してこい4回までって言われるのと同じっていうことですよね。
そんな感じでした。
あ、そうだったの。
いやいや、違う。まあ、1階の玄関口で発表してるのと、4階にあるクラスで発表しているのとか、同時進行だったので。
学校での撮影ってことですか？
はい。
はいはい。
まあ、文化祭的な感じですかね、小学校の。
うん、
で、教室で発表しているのが4階の教室。玄関先で、車椅子とか、障害疑似体験みたいなのをやってるグループがあったので、うん、それが同時進行だったもんですから、うん、下で撮って
大変だね、
上上がって撮って、
うん、
下降りて、うん、以上です、
うん、みんな本当に母性を持ってはいはいって聞きよったらいいよね、多分ね。
ちょっとね、もうね、先週からね、いろいろとあってね、なんか時間が取れないんですよ。
はいはい。
今こそミンダイブルーっていう時だと思うんです。
ミンダイブルー。はい。ということで、先週ご紹介した体重が 73.9 でした。
はい。
今週の体重です。じゃん。74.3。
0.4 キロの増量です。
はい、お疲れ様です。
お疲れ様です。
体脂肪です。先週ご紹介した数字が 18.1% でした。今週の体脂肪、じゃん、 18.1。
減らんのやったら増やしたら、
まあなんかちょっと違うけど、まあいいや。
はい、お疲れ様です。
なんであんまり変わらないの、そんなに運動してないのに。
ウエストです。
はい。
先週ご紹介した数字が 88.0 でした。今週のウエスト、88.1。
0.1 センチの増量です。
おめでとうございます。お疲れ様です。
あなた自分でおめでとうございます。夜や。お疲れ様です。
ということで、以上です。
ってことはあんまり食べなかったの？
ミンダイブルー、何？
ん？あんまり食べなかったの？あんまり増えてないじゃない
ですか。僕も思いました。
この間は、まあ、あんまり食べてない。あ、いや、ももさんと一回ラーメン食い行きましたね。ラーメン食って、替え玉食って、半ライスがついてたというのが一回ありました。うん、あ、違うわ。で、昨日だ。昨日、食いました。フォルクスでサラダバー3回。スープバー3回、パン3回、以上です。
あとパン好きね。
パン好き。まあ、どっちかって言ったらご飯なんですけど、焼きたてのパンとかが食べれるところだったので。
お肉食べなかったんですか？
食べてないわけないよね。
お肉も食べました。
ですよね。だってフォルクスは、いわゆるお肉、ステーキだったり、ハンバーグだったりが、割と売りの、
そうですよね。
ね、
はい。でもね、僕あんまりあそこのお肉好きじゃないんです。
また、ちょっと待ってください。はっきり言っていいです。 個人的な好みで言うとっていうことですよね。
そうね。うん。
ちょっと待ってください。今ちょっと僕心拍数が少し上がったんですけど。
あんま美味しくないですよね。お肉が売りの割に。パンも美味しい。
ハンスケさんがそう思ってるっていうことですよね。
あのパチモンのとこ行ったんじゃないの？なんか、ボルクスとかなんか、なんか全然。
ボラれてんの？
うん。ボルクスじゃないんじゃない？
なるべく酵素を取れるようにですね、サラダバーで、生のものを取ってきました。
はい、まあ、今のだとあの、酵素だけじゃなくて、あの、炭水化物、塩分、糖分もしっかり取ってきた感じだったんですけど。
あ、まあ、パン食ってますしね。スープもいっぱい飲んじゃったし。
パンってバケットですか？それともあの、ロール？
いろいろあるんですよ。クロワッサンでしょ？
ガゼン力が入りますね、そこ。
ホテルブレッドでしょ？チーズフランスとか言って、フランスパンの中にチーズ入ってるやつでしょ？
はい。
で、玄米パン。あと、くるみブレッド。で、あとなんかね、オレンジとかヨモギとかいろいろあるんですけど、そこら辺は嫌いなので食べてないです。クロワッサンおすすめ、サクサクして美味しいんですよ。
はい、あの、で、クロワッサンはあの、たくさんやっぱりバターが使われたりするので、ハンスケさんが美味しいと思うパンは、
うん、
やっぱりあの、バターがたくさん使ったパンなんだなっていうことがよくわかりました。
ですよね。
はい。
生地自体にバターが入ってる上にバターを織り込むやつですよね、クロワッサン。
そうです、そうです。だから、クロワッサンは本当にバターの使われてる割合が非常に高い。美味しいんですよね。
うん。
ハンスケさんが食べたいっていう気持ちはわかるんですけど、うん、あの、ハンスケさんが、あの、順調に、やっぱり減らない食欲で、しっかり食べていて、かつ美味しくないって言ってたのがよくわかったっていう、
うん。じゃあそんなに食べて減ってないっていうことは、よっぽどなんか針のむしろになるようなことがあったんですか？
いや、ちょっとね、もう先週からね、もういろいろとあってね、まだ多分まだしばらく続くんですよ。それがもう、ミンダイブルーになる、ちょっとあれなんですけど、でも、来週、次の収録まで少し多分タイムラグがあるので、そのうちに。
タイムラグを少し学習するようになった。
次の収録にかけてます。次、ミンダイレッドに。
ああ、それでも次の週っていうだけなんだ。
ん？次の収録。
次の収録。うん、ああ、うん、うん。まあ、すごいよ、タイムラグが。
うん。
ちょっと自分の都合のいいところに持っていってる気はしなくもないけど。
うん。
そうです
ね。ですよね。
はい。
次回、ミンダイレッド。ミンダイブルーがミンダイレッドになる。
その時はイエローになるかどうかですよ。赤くなるか黄色くなるかですから。
赤か黄色か。はい、次週お楽しみ。
お疲れ様でした。
お疲れ様です。
以上です。はい。
それでは無理やり鳥を務めさせていただきます、鉄尾一郎です。よろしくお願いします。
お願いします。
待ってました。今週は上ですか下ですか？
冒頭の永井先生のお言葉、
はい、
いきなりぐさっと来ております。お菓子毎日、これはディフォルトです。はい。
続いてんだ。
当たり前でしょ。
すごいよね。
ご飯終わったらお菓子でしょ。
でもそれがね、ちょっと意外だった。一緒にいるときにそういうことしないでしょ。
ちょっと待ってください。なんで今彼女みたいなテンション
にな
って。
うんうんうんうん。俺あなたに合鍵渡してたっけって、ちょっと一瞬不安になったよ、俺。
いやいやいや、これまでこう一緒にいた、入れたとき、いる機会ってあったじゃないですか、何回か。
そうかな。
その時になんか何か食べて、その後おやつみたいなのって見たことなかったんですけど。
そうかな。
もともとそういうあれだったんですか？甘いもの好き。あ、でもチョコ好きだって言ってましたもんね。うん、
チョコ好きですよ。
うん、
はい、お菓子は毎日です。そして、はい、焼肉。
はい。
行ってきました。ハンスケが半年以上前から行くと言いながら全然来る素振りを見せない。実行力のなさを見せつける。ハンスケですが、それに対して、鉄道が行ってきました、はい。福岡県北九州市。
ぐぅ
にあります。私の友人がやっております。肉どころ1。ランチセットが990円。
ほう。
で、お好きな、肉、3皿が選べます。ということで、丸腸と。 そして、カルビとロース。それにご飯と野菜とコーヒーがついて990円です。
安っ。
ね、僕ら今、哲夫さんが写真を貼ってくださって見せてもらえてるんですけど、またこのお肉が美味しそうなんですよ。ものすごく。
合格ですか？
ああ、ぐはって感じ。
で、今言ったように、例えばご飯とかお野菜がついてっていうことで、
はい。
990円？
はい。ランチセット、そうなっております。ぜひ、北九州にお越しの際は、私の友人がやっております。肉どころ1に、お立ち寄りください。
いや、ちょっと1、鶴見北寺推し店を、作ってもらえませんかね。
こっち来た時寄らんやん。スケジューリングすりゃいいのに。
うん、それが、は、早いんですよ。う
ん、ねえ。
ま、聞きます、聞きます。
はい。
ハンスケさんが行った方が早いっていうこと。
思います。
じゃあ、もう、こうなったら、民大でツアーをしましょう。
ごめんなさい、
サンプルイエットツアー。民大一に、焼肉食い放題イェーイ。
店のメニュー勝手に変えるなよ、お前。食い放題があるわけじゃないです。でも、安くてお腹いっぱいになります。
990円だったらさ、990円かけ3ぐらいだったら、
そうよ。
食い放題に近くなるでしょ、うん。
かなり近いよ。大人3人、男3人でも、
うん。
3人集まって3皿ずつ頼んだら、本当にもう、
ね。
メニューも一通り制覇できるし、お腹いっぱいになるしって感じです。
はい。
はい。
ぜひ、皆さんで行きましょう。
はい。ぜひ、半助よりも早くお越しください。多分普通の実行力があると、半助より早くたどり着けると思います。
はい。
そして、冒頭にありましたように、はい、飲み会、
うん、
だんだん増えてきました、はい、今回は年末進行とかいう飲み会ではなかったんですが、私が住んでるアパートの飲み会がありまして、
お、
うん、私が住んでるアパートがスタジオがついてるアパートで、ほぼ全員ミュージシャンという、
うんうん、
すごい、
はい、で、ほぼ全室埋まりかけまして、30室あるうちの28か29埋まった状態なんです。はい、
すっかみんなミュージシャン、
アート系が入るということで、入れるプロデューサーの人はアート系、うん、写真とかファッション系とか入れたいみたいなんですが、やっぱりどうしてもスタジオがあるということで音楽系が、そしてドラム系、
うん、
そして管楽器系という普通のアパートじゃ、うちでは音出せない系の人がやっぱり飛びつかれるみたいで。
うんうん、
そうですよね。
はい。スタジオ、
ね、
はい。セッションができるスタジオが2つと、ブースが、個人練習用が6つあったりするんです。はい。で、そういう面白物件でちょっとテレビで取り上げられたりとか、もしてまして、
うん、
で、楽器も置きっぱなしでいい。よく音楽系は置きっぱーという言い方をするんですが、置きっぱーでいいということで、したんですが、いつの間にかドラムが6人もいるということになりまして、ドラムが置けんやんと。
すごい。
で、人のドラムが邪魔やんという話。
うんうん。
ということになったので、ちょっとスタジオの使い方を考えようやということの緊急飲み会になりまして。
うん、ミーティング兼飲み会。
はい。
楽しそう。でも
そうですね、管楽器系とドラム系がもう見ただけで分かるようになるっていうね。初めての人も確かにいたんですが、もしかして管楽器系、うん、みたいなね。
ああそうなの、
分かるんですよ。
は
い、ロック系はいないんですが、ジャズ系、
うん
うん、だから爆音系はちょっといらっしゃらないんですけど、ジャズ系、そしてジャズの管楽器系、うんうん、そういう方とちょっとね、そういう楽器の使い方の話をしながら、やっぱり音楽系の方が集まるとやっぱり楽しくなるじゃないですか。
うんうん、
ということで、1時間の間でビールジョッキ3杯、焼き鳥を少々、
うん、
です。そして終わった後に締めのラーメンと、これはデフォルトでしょ。飲んだらラーメンでしょ。
うん。
福岡県民は、
いきなし。
いきなし。あんた福岡県民ちゃうやん。
うん、
という飲み会が一回ありました。
はい。
そして、ちょっとこの一週間も出る仕事が珍しく復活したんですが、昼は弁当系とか、あとは定食屋さんとか、
うん、
あとは牛丼。
うん、
そして夜は、ラーメンとチャーハン。これは手作り系なんですが、作ったらね、やっぱ多く作ったら2日分とかいうことになっておりまして、
うん、
結構食べてる俺。
お腹空いてきた。牛丼食べてないな、最近。
牛丼久しぶりに食べました。
うん。
もう食べるものに関しては、まこさまじゃないですが、全 然気にしておりません。はい、運動です。
はい、
運動ですが、はい、今回は10日分くらい空いたんですか ?9 日空いたんですか、前回が火曜日から。
うん。
ですよね。火曜日、ダーダー言うとおりました。あの時が風邪引きかけで。
うん。
あの収録ほんと直前に、
諸症率ってことですよね。
はい。
うん。
ギリギリまで寝ようと。もう外にもウォーキングせず、ギリギリまで寝て体調復活させようと。
うん。
そして起きた時に、あ、俺、計測してないやんと。うん、ただ今着てる厚着の服を脱いで計測するのはなしにしてもごめんなさいしようかって本当にギリギリまで葛藤したです、
うん
うん、で、あと火曜日、水曜日、木曜日ぐらいまでやっぱりちょっと寝てたのかな、
うん、知らなかったんだ。
もう猫好き様業務命令大至急、爪の赤を送ってください。もう俺自分に優しい。ちょっと風邪具合もういい休もうみたいな、一郎寝なさいみたいな、うん寝るみたいな、すっごい自分に優しいというか、
うん、
まあ早い話甘いんですが、
うん、送ろうかミンダイブルー、
お前の爪の赤はいらん。悪化する俺の甘さが。ということで土曜日ぐらいからちょっと復活して歩いてぐらいの感じで、うん、10日かかったのに10日あったのに、
うん、
歩いたのは2回と。
おお、すごいじゃないですか。
ちょっと待ってください。
このレベルの低い争いをやめて、あなたに肩組まれる筋合いはない、俺は。俺はもっと高みを目指すんだ。
スクラム組んでいきましょうよ。
だって、二進法ですよ。0か1かの話になっちゃいますから。
もうね。ハンスケチームじゃない、俺は猫好きさんチームに行くんだ。ダメ。です。ただ、はい、ですね、ムーバレックス SER は、まあ、それでもね、ちょっと休んだ日があったんで、7回。
おお、すげえ、おめでとうござい
ます。いや、だからお前に言われたって嫌味にしか聞こえんわい。そして、秘伝、ラスボス退治。
おお。
お、5回。これ毎日やってないんだよね。はい。そして、番組先週教えていただきました、足首ぐにゅぐにゅ、うん、太もも伸ばし、アクレス腱伸ばしのストレッチ系を3回かな。
うん。
やっております。
はい。
体重です。
はい。
前回ご紹介したのが、66.9
はい、
でした。今週がじゃん 67.6
0.7 キロの増量です。お疲れ様です。
お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。
本当に嬉しそうよね、本当ね。体脂肪です。
はい、
前回ご紹介したのが 23.9% でした。
うん、
今週は、
うん、
じゃん 21.2
え、
マイナス 2.7% の減量です。おめでとうございます。
おめでとうございます。
ありがとうございます。ありがとうございます。脂肪の絶対量を直すとマイナス 1.7 キロです。
おー、あ、すえ、こんなに食って飲んでしてマイナス 1.7 キロ脂肪やっつけたの？
中華まだデコボコデコボコしてるよね、俺ね。
いやでも体脂肪の 2.7 はすごいよね。
1年前は全然動かかったのに動き出したらもうビッコンバコボコボコしてるよね。
そうね、動かなかった人が今じゃね、心電図だのジェットコースターだの言われてる。
はい、言われてますが、はい、最後です。ウエスト。
うん、
前回が 81.9 でした。
はい。
今週は、じゃん 82.2!
よかった。0.3 センチのサイズアップです。お疲れ様です。
お疲れ様です。お疲れ様です。
はい。
嬉しそうに。
よかった。
っていうか、
よくないね。
ここは誤差だと思いますよ。ウエストの部分に関して。
ね、0.3 ですもんね。
はい。なので、まあ、本当に今回着目すべきは、ハンスケさんがさっき言われていたように、やっぱりあれだけ食べたりすることがあった中でも、
うん、
体を使っていることで体脂肪が落ちてるっていうことが大きいなと。
すごいです。
すいません、なんか、
本当にすごいと思います。
はい、あんまり面白くない結果でごめんなさい。
いやいやいや。でもあれだよね、
はい、こう
全部オールパーフェクトか 逆パーフェクトかみたいな感じのことが多かったけど、最近体脂肪落としてきてることが多いんじゃないですか。先週どうしたっけ。
いやまだボコボコですよ。
あ、逆だ。先週体脂肪増えたんだ。
そうそう、またそういう方向に持ってきたがり
がありますね。
じーんかダメージを与えようとするよね。
はい、来週も飲み会あるんですよね。
はい、3週間続けてあります。
これから本当にあのね、飲んだり食べたりっていうのが増えてくる時期でもあるので、
はい、
もうここに関しては正直あの個人的には気にせず行けるところまで行ったらいいんじゃないかなと思ってね。
はい、
やったー。
っていうかあの多分あのその部分で、いや自分ダイエットしてるんでっていう物理な話にもなりづらいじゃないですか。
はい。
なのでそこは思いっきり楽しんで、後でその分をどこかで相殺できるように努力していくっていうことであれば、はい、その方が健全だなと思うんですね。
はい。鉄一郎、今週1回、来週1回、再来週1回、もうすでに埋まっております。
おめでとうございます。
ありがとうございます。ありがとう
ございます。まあ、だからそこはそこでもう割り切って楽しんで、あとはどこで、はい、あのその動いた分を出していくかっていうことを考えていくっていうことで、あの聞いてくださってる方でも当然やっぱり多いと思うので、
猫好きさん早く爪の赤お願いします。
送ります。
お前のいらん
ちゃんとあのリセットできるぐらいの頑張りをするから、うん、あの思い切り楽しんでいこうっていうことで、
はい、
クリアをしていったらいいのかなというふうに
思う。みんなで頑張りましょう。
お前に言われたくはないわ。
ミンダイブルということで、飲み会いかにやっつけるか、みんなで頑張りましょう。お届けしましたのはハンスケと
鉄一郎と
長井でした。
ではまた来週。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ミンダイブルーって iMac みたいだよね。
そらボンダイブルーやろ。いつもみんなのダイエットでお世話になっております、エリートじゃない方の鉄一郎です。収録終了後に、どんくさい私が、長井先生にお尋ねしたところを、長井先生がすごく丁寧に答えてくださっておられます。その部分を、15、6分、お送りいたします。長井先生が、本当にこの出来の悪い鉄夫の、アホな質問に、真剣に答えてくださってる優しさと、鉄夫の理解力の悪さと、ハンスケの存在感のなさを、お楽しみください。今質問いいですか、中井先生。
はい。
太もも伸ばし。
はい。
を、うん、やるようになりました。
はい。
で、正座でしたよね、基本がね。
そうですね。
で、僕、本当に正座苦手なんです。
はい。
で、うん、正座した時点で、その足の甲を伸ばしてますよね。うん、
はい、
なので膝からすね、そして伸ばした足首、足の甲が床にくっつく形ですよね。
そうです、
ね。もうその時点ですでに痛いんですよ。もう子供が正座嫌がるような感じなので、痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛いなので、もういくら痛みを感じないようにって言ったら、受けっていうことか俺にみたいな感じなぐらいなので。
ああ、その痛みを感じる前がいいって言って
言われても、もうこの時点で痛みを感じずにはいれないと。
え、それは、ももが痛いの？
いや、もも以前にもう足首、
甲
が痛いんです。
すねの部分と足首の部分、はいはいはい、いわゆるあの、頸骨って言われる部分です。頸骨筋って言われるすねのあたりの部分が伸ばした時にもうすでに痛いというお話ですよね、
うん。はい、そうなんです。それで片足伸ばして、
うん、
なのでもう、それを回避しようとすると、軽減しようとすると、後ろに置いた、支える手が、手で、力を入れて、こう、足に体重がかからないように持ち上げるみたいな感じになるじゃないですか。
はい。
なので、こっち側にめっちゃ力が入ってる状態。
うん。
そんなにおっかなびっくりか、俺、みたいな感じになるのです。
うん。
ので、痛みを感じてない、とは言えないんじゃないかなと。ただし、足を伸ばして、行くと、その、伸ばそうとする、足が折りたたまれている方の足のところに、力がふーっと抜けて、うん、そしてちょっと立つとまたさらにスーッと力が抜けるような感じで、ふにゃふにゃっていう感じで、力が抜ける感じは少しした。
あ、じゃあ伸びるっていうところの感覚は分かっていただいた。
あ、じゃあ結構合ってるかもしれない？
あ、合ってます、合ってます。 ただあの本当にあのその足首の部分とすねの部分の硬さっていうのが、
はい、
またももとちょっと違ってくるというかあのやっぱり部位が変わってくるので、
はい、
そこは確かにきついんだなっていうのは今お話を聞いてても伝わってくる部分ですよね。
はあ、はあ、あの
もう足首すねですものね。
伸ばす前の時とか余計になんかこうパンパン感、太ももがパンパン感があるんですけれども、
はい、
あの聞き出すとシュッフニュッっていう感じになって、あこれかもしれないなっていう感じを3回やりました。
おお、あでもそれは多分やり方っていうかあの方法って言ったらいいんですかね。
はいはい。
そこに行くまでのプロセスは。合っているがゆえに伸びてきてるっていうことだと思うので、
じゃああとは慣れで怖くなくなる、そして慣れで痛くなくなるっていうのはありえるんですかね。
あ今の話だとただあの、はい、伸ばしたい部位はももじゃないですか。
はいはい。
ただ硬い部位がすねの部分っていうことになるので、
はい、
すねをほぐしてあげることを考えたいなと思うわけなんですね。
はい。
で、すねを動かしてあげるっていうことなんですけれども、
はい。
哲夫さんが、あの、普段お風呂に入るときに湯船に浸かる方であれば、
はい。浸かるようにしてます。
やっぱりあの、湯船の中で、
はい。
足の指をグーパーグーパーしていっていただいたり、はい、あの、足首を起こしたり倒したりっていうのを、
はい。
すごく地味なんですけど、
はい。
繰り返していただくことで、そのすねだったり足首っていうのがほぐれやすくはなっていくんですね。
おー、じゃあ、ムーバレックスと、今の足首グニグニも含めてそこら辺をやった方がいいってことですね。
そうですね。あとはもしあの時間帯の部分とかは当然あるので、できると良いなと思う形の一つとしてお話しすると、
はい、
その例えばお風呂に入って足首を動かした後にストレッチをしていただくと、
うん
うん、
収まっていく可能性があるなと思ったんですね。お風呂に入って足首を動かした状態で足首が多少ほぐれてすねの方が柔らかくなってくると、
はい、
その倒した時に簡単に言うとやっぱり伸びやすくなりますよね。
ほうほうほう。
それであればもしかしたらあの最初に比べると痛みの軽減につながるかなと。
ほう。
だからお風呂入って足ぐにゅぐにゅやってももの伸ばしをしたらいいってことですか。
そうですそうです。であとはその湯船の中でも、
うん、
あの足の指をグーパーしていただいたり、うん、あの足首を倒したり起こしたりっていうのもしながらっていうことなんですけど、
単純にお風呂入るっていうんじゃなくてね、お風呂
の、あとはまあ本当にあのストレッチをやる上で、さっき猫好きさんもサウナでっていう話をされてましたけど、
はい、
やっぱりあの暖かいところで動かした方が筋肉自体はとても伸びやすくなるっていうのはあるので、
あ、
そういう意味ではあのストレッチの効果を高めるっていう上では暖かいところを選んで動くっていうのは一つあの効果を上げる手段にはなります。
あ、
そうするとこれからの時期って部屋寒くなってたら部屋を温めといた方がいいってことなんですか。
あとはあのウォームアップウェアみたいなものもあるじゃないですか。まあ部屋着をちょっと厚着するでも良いんですけど。
あ、はい。
そうね、先週そういう話ありましたね。
そうです。あのスポーツ選手とかもよくあのやっぱりウォームアップウェアはすごくあの熱を溜めやすいものをしていて、うん、体が温まった後に1枚脱いでから動いていくっていうケースがやっぱり非常に多いと思うんですが、
あの野球選手とかが着てるなんかシャカシャカ音がしそうなやつとか。
そうですそうです。
はいはい、はい、
まあお家の中であれを着るかどうかっていうのはちょっと別だとしても、
はい、
温める前に一回何か厚着をしておいて、
うん、
であの体がある程度温まって伸びやすくなったところから本格的に動くっていうのは、
うん、
さっき言ったようなあの怪我の防止にもつながるのと、
うん、
やっぱりあのせっかく動いた効果を高めるっていう上では大事な準備っていうことなんですよね、
うんうん。はあ、僕この足首グニグニ、太もも伸ばし、アキレス腱伸ばしは朝寝起きでやってたんです。
あのそれはそれであの例えばあのいわゆる体を冷ますっていうか体を起こすっていうことにおいての効果は高かったりすると思うんですが、
はあはあはあ、
その部分を伸ばしたいっていうことになると、
はい、
朝って血の巡りが割と穏やかじゃないですか、
はあ、
日常活動している時に比べて、
はい、
そうすると温まりづらいんですよね筋肉が。
あ、はあ、
なので体を目覚めさせるっていう手段としてとても有効なんですけれど、
はい、
そのストレッチ自体の効果を高めるのであれば体が温まっている時に動いた方がより伸ばせるっていうことなんですね。
え、じゃあ今やってる中で朝一番でやったらいいっていうのはどれがいいんですか？
あ、でもあの全然全然あのどれもありっていうかあの運動としてはありなんですけれども、
はいはい、
そのなんだろう、体の調子を上げていくために使 うのか、その運動自体で体を変化させるために使うのかで、
はいはい、
同じ運動しても時間帯で変わっていくっていう風に考えてもらえると、
は
ー、温まっている時の方が、あの特に哲夫さんに今やっていただいている動きっていうのが、
はい、
もう筋肉を柔らかくしていく、伸ばしていくっていう動きが圧倒的に多いので、
うん、
そこの効果を高めるときは体が温まっている方がいいっていうことなんですね。
うーん、
なんで朝やっていただくのであれば、
はい、
動くときに少し厚着の状態でって言ったらいいんですかね、
はいはいはい、
で動いていただくのであれば効果を上げやすくなっていくと思うので、
はあ、気をつけてやってみます。
そうですね、朝動かせるのであれば、うん、少しあの着込んで動いていくっていうことで、そのストレッチ自体の効果を出していけると思います。
はい、
どうしてもそうなんですね、あの今の時期に体を温めずに動き出すっていうことがとても多くなりやすいので、
うん、
温めるっていうことに時間をちゃんと使うと、あの本当にプロのアスリートの方だと 2,3 キロは普通に走ったりとかするくらいですからね。
うーん、
そこから初めてやっぱり体が温まり出すっていうこともあるぐらいなので、
うん、
意外と多分皆さんが思ってるよりも温めるっていうことに時間を割いていただくと、
うん、
運動の効果も上がりやすいですし、
うん、
怪我もしにくくなるっていうところがあるので、
うん、
本当にこれからの寒くなる時期っていうのは、
うん、
そこをちょっと長めに時間を取っていただけると良いのかなと、
うん、
いうところですね。
長谷先生、もし僕のルーチンの中で、
はい、
そんなに割く時間を劇的には増やせないので、
ですよね、
はい、で効果的に行こうとすると、朝起きて、体を目覚めさせる運動だったらムーバレックスの方がいいんですか？
あー、待ってくださいね、これでこれで来てるから、足の筋肉をほぐしていくっていうことを、
はい、
メインターゲットだとすると、
はい、
起きて先にムーバレックスをやっていただいて、
はい、
それから足物をやっていただく方が効果が上がりやすいと思います。
ほー、これ、そうですね、ムーバレックスは1日1回、 SER も1回、はい、で足首グニグニ、太もも伸ばし、アキレス腱が1日2回できて、
はい、
そしてもうウォーキングは夜だよね、夜ご飯の後って、うん、その後にお風呂に入るぐらいの感じで
い
くと、じゃあ朝起きてムーバレックス、
そうですね、
はい、そして足首ストレッチ系、
そうですね、に踏み替えていただく方が、あの、はい、足をやっぱりあの筋肉をほぐしていくっていう上では、
はい、
有効かなと、
はい、そして、はい、夜、ウォーキングをしてお風呂に入って、はい、上がってもう一回足首グニュー太ももアキレスをや
って、そうですね、そこをやっていただけると、あの、はい、そのウォーキングした後の、
はい、
クールダウンで筋肉に疲労をためないっていう上でも、
ほう、あそこは揺れてますよね、
そうなんです、うん、良い成果が上がるなとは思うので、翌日の疲れが残りにくいっていうことを踏まえても、う
ん、はい、
お風呂から上がった後に伸ばしていただけると、
はい、
良いかなとは思います。
で、あのラスボス退治、
はい、
と SER、 ラスボス退治もその
は、あの、大丈夫です、これはあのもうあの
昼間とかでもいいんですか？
はい、大丈夫です、好きなタイミングでやっていただいて、
はい、
ただあのやっていただいていて感覚的にあの慣れてきましたかっていう、
あの早くプルプルが来るような感じになりました。
ああ、はいはいはい、あの、はい、でもそれは正しい傾向だと思うんで、あとそこで息さえ止めずに、
はい、呼吸をなんですよね、は
い、呼吸さえしていただければ、
はいはい、
もうこのラスボス退治に関してはあのどのタイミングでも大丈夫です。
はい、ありがとうございます。じゃあちょっとそれでやってみます、
はいはい。でも本当にあの、ラスボス退治に関してはどこのタイミングでも全然大丈夫ですし、あとあの、はい、早く効くようになってきたっていうこと、筋肉の反応が早くなってきたっていうのもあると思うので、
はい、
傾向としてはとても良いかなと。
はい。
で、あの、その、下腹部まで含めた上での、
はい、
足の筋肉ですよね。あの、普段歩いたりとかに使う筋肉なんですけど、
はい、
が、あの、一つの動きって言いますか、あの、みんなで協力して体を運ぼうっていう流れになっていくと、
はい、
下腹部が締まりやすくなっていきます。
へ
ー。実はあの、本当に下腹部って歩くことで使える部分っていうのが割と大きいので、
お
ー、そういう意味であの、本当に足の筋肉が柔らかくなった状態で下腹部まで使って歩くようなイメージを持てると、
はい、
本当にあの、体型、下半身を変化させていくっていうことがとてもしやすいんですね。
あ、じゃあ永井先生が僕がスイミングじゃなくてウォーキングでも行けるかもって言っていただいたのはそれも一つあるんですか。
そうです。そこも踏まえた上で可能性があるかなと思ったっていう。どうしてもスイミングの場合の弱点っていうのが足を使う比率がやっぱりどうしても下がってしまうっていうのが、
まあ、そこがいいとこでもあることでおすすめになった
のもあるんですね。エネルギーを出す量はそう大きいんですけど、はいはいはい、足を自由に使うっていうことにおいては陸上の方がやっぱりしっかり動かせるっていうのがあるので、
はいはい、
うん、そこで考えるともしかすると哲夫さんが陸上で動いてもらえても、
はい、
成果につながるかなっていうのがとてもあったんですが、なので、はい、下腹部の腹筋とかもいろいろ種類はあったりするんですけれど、
うん、
実は使えるっていうのが一番シェイプさせる上では早道だったりするので、
へ
ー、うん、だから歩く方ってやっぱり下腹部が締まりやすいんですよね。全て全員とは言えないんですけど、でもその傾向はたくさんあるので、
はいはい、
だから下腹を引っ込めたくて腹筋運動とかをされる方もいらっしゃったりするんですけど、
はいはい、
それは腹筋の上の方、どっちかというと胸に近い方の筋肉を主に鍛える感じになるので、
うーん、
使う場所がやっぱり変わってくるんですね。
またやる素人でもやるスピードを変えたりとかちょっと角度変えるだけで痛いところが変わりますよね。
変わります。あとだから腹筋の多くは、
はい、
首とか肩の筋肉を動かすっていうことに終始する方も非常に多いので
お前首で上げとやろって言われたことがある。
あります。はい、腹筋は本当にものすごい回数をやるんだけど見てると首がたくさん動いて首を鍛えてる流れってことがとても多いので、
はい、
正しい腹筋って実は結構フォームが正しく動くっていうのを皆さんあまり見たことがないんですごく難しい感じになってるんですよね。
あ、そうですよね。見本を見たことないもん。
はい、これが正しい腹筋ですっていうのを教わらずに体を起こすのが腹筋だっていう認識のもとで動くじゃないですか。ただ意外と本当に腹筋動かすだけだったら上半身を床から10センチ浮かせるだけでもかなり腹筋運動にはなるので。
え、床から10センチ？
はい、
そりゃ相当
仰向けに寝そべった状態で、
はい、
床から10センチぐらい上半身を息を吐きながら起こすだけでも実は腹筋運動として成立してるんですね。
はあ、てかもうなんか想像するだけでプルプルしそう、お腹が。
そうなんです、そうなんです。うん、で、お腹プルプルするっていうことはお腹が使えてるっていうことでもあるので。
あ、はあ、はあ、はあ。
なので実はそのぐらいまでだったらとても良いなというのが、
はい、
腹筋は本当に一番いいのはそのぐらいで8回とか10回でもうお腹が引きつりそうっていうくらいまで到達するのが、
うん、
一番正しく腹筋を鍛えられる感じではあります。
で、僕それだったらやっぱり中井先生の話じゃないけど歩いたり走った方がいいな、なんか、
うん、ですよね。あとはもう本当に哲夫さんの目的で言えばやっぱり歩いたり走ったりをする方が、
はい、
狙ってる部位を変えやすいと思うので、
うん、ありがとうございます。だったらそっちでやってみます。
はい、ちょっとそれですみません、続けてまたいただいてっていう感じで。
ありがとうございます。
お願いいたします。
分かってないこんなに